小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は外国の昔話の終わりの言葉をご紹介しましたね。
なんかね、終わりの言葉面白いですね。嘘っぱなしなもんだから、何とかしてきちっと終わらせようとするんでしょうね。いくつかパターンがあってね、今でもまだなんていうのあったり、面白いと思ってご紹介したんですね。また機会があったら、今度別な地方のね、例えばアフリカ行くとまた全然違うんですよ。
そうですか。
だからね、またいつかやりますけどね。
はい。うん、さて、今日はどんなテーマでしょう。
今日はね、ここのところずっと続けてる、環太平洋のメルヘンをめぐる旅のね、今度はいよいよ北アメリカ大陸に行きますけどね、はい、北アメリカ大陸に今までインディアンって言われていた、今はもうそう言わないんだけども、先住民族の方々がいるわけですね、その人たちの話を聞いてもらおうと思うのね、でこれはね、本はですね、前回も話した世界の民話という37巻の大きなシリーズ僕やったことあるんですよ。これはドイツにもともとあるオイゲン・ディディリスっていう出版社が出した100冊以上の大シリーズがありましてね、世界で一番大きなシリーズなんですけど、それのうちの36巻を僕が訳したものなのね、で解説がついて、まあ全部で37巻になってますけども、その中にいろんな国が入ってるもんですから、そこからご紹介しているわけですが、ただそれはいかんせん今まで読んだのは翻訳ですのでね、翻訳っていうのは元の文章から正確に訳さなきゃいけませんので、元の文章が多少硬くともしょうがないんですよね、硬いままです。ところが僕はそれを子供たちになるべくその耳で聞かせてやってくださいという主張を持ってるもんですから、その耳で聞ける文章、変えないでね、変えはしないんだけど文体自体を柔らかくするということをまあやってるのね、裁判って言ってるんですけど、でそういうのを昔話大学でずっと教育してるもんですから、その人たちがやったものがあるんですよ、その北米の先住民の話でね、それをまず聞いていただこうと思うのね、それは石のカヌーという話でですね、これ載っているのは僕たちがそういう意味で出している子供に送る昔話というシリーズがありまして、僕の研究所で出してるんですが、それの第12号にですね、石のカヌーっていうのがあります。で聞いていただきますね、昔チッペワイアン族に一人の若い戦士がいました。戦いのね、戦士がいました。この若者は部族の娘に一夏中求婚し続け、初雪が降ったら夫婦になる約束をしました。ところが娘は二人が結婚するはずのちょうどその日に死んでしまいました。若者は大層嘆き悲しみ、部族の年老いた女たちが娘の亡骸を埋めた場所に毎日出かけていきました。若者の心はまるで死んでしまったようで、狩りにも戦いにも行かず、弓矢や石斧を見ても心が躍りませんでした。そのうち若者は部族に古くから伝わる話を思い出しました。森の奥深くに死者の国に通じる小道があるというのです。若者はすぐにその小道を見つけ出そうと決心しました。次の朝、若者は早速雪に覆われた森に入っていきました。はじめはどっちの方に行ったらいいのかわかりませんでしたが、やがて若者は南へ向かって歩き出しました。死者の国では永久に夏が続くと言われていたからです。若者は長い間雪の中を歩き続けました。ようやく森を通り抜けましたが、あたりの様子はふるさとと少しも変わりませんでした。森も丘も谷も小川も深い雪に覆われていて、進むのに骨が折れました。それでも若者は歩き続けました。そのうち、とうとう雪がなくなって、周りの景色は穏やかになってきました。空気は暖かくなり、あちこちで鳥が飛び交い、花が咲いていました。気がつくと、若者は日の光が踊る小道を歩いていました。若者は、これが死者の国に通じる小道に違いない、と思いました。やがて若者が里楓の林を抜け出たとき、目の前の丘の上に、木の皮で吹いた一軒の小屋が見えました。小屋の前には弓を手にした髪の長い老人が立っていました。 老人は部族の首長が着るような着物を着ていました。首長って親玉ね。老人は部族の首長が着るような着物を着ていました。若者は老人に丁寧に挨拶して武器を持っていないことを示すために右手を挙げました。若者が小屋に着くと老人は中に入るように勧めてくれました。火の前に座ると若者はここへ来た訳を話し始めました。しかし老人は若者の話を遮って言いました。わしはあんたを待っておった。2、3日前にあんたが探している娘がここを通ったからだ。娘は長い旅で疲れ果てていたのでわしのところで少しの間休んでいた。しかしまた歩き続けなければならず、ここに留まっているわけにはいかなかったのだ。今夜はわしの客になりなさい。どんな質問にも答えてあげるし、これから先の旅についても話してあげよう。老人は続けてこう言いました。この丘を越えると、霊の国になる。霊魂の霊ね。霊の国になる。わしの小屋は、あの世とこの世の境にあるのだ。明日、あんたがここを出発するときには、弓と犬もだが、あんたの体をわしのもとに置いていかなければならない。あんたは人間の国にまた戻ってくるのだからな。次の朝、若者は出発し、霊の国に入っていきました。体は妙に軽く感じられました。あたりにはたくさんの動物がいて、鳥が茂みの中で歌い、鹿の群れが水辺で水を飲み、空き地では野生の七面鳥が戯れています。木いちごや果物は有り余るほどになっています。そして行く手をどんなに太い木が遮っていても、若者は楽々とその木を通り抜けることができました。昼頃になって、若者は大きな青い湖の岸に着きました。遠くに大きな島が見え、水の上に光っていました。岸に一艘の白いカヌーがありました。カヌーは全部石でできていましたが、不思議なことに水の上に浮いていました。中には白くてピカピカ光るオールが2本置いてありました。若者はすぐにそのカヌーに乗り込み、オールを取って岸を離れました。突然、水の上にもう1艘のカヌーが見えました。そのカヌーには、長い間探していたあの娘が乗っていました。まもなく2人のカヌーは湖の上で出会いました。2艘のカヌーが島を目指して進んでいくと、大きな波が何度も襲いかかってきました。ところが2艘のカヌーはまるで空気の中を通るようにその中を通り抜けました。湖の水は水晶のように澄んで透明でしたが、その底には湖を渡りきれなかった人間の骨が山のように重なっていました。二人は自分たちも沈んでしまうのではないかととても不安になりました。けれどもまるで奇跡のように、二人には何事も起こりませんでした。二人は無事に島に着くことができました。偉大な霊がそう決めていたからです。島は不思議の国で、いつも太陽が輝き、誰もひもじい思いをすることはありません。生きるには空気だけで足り、人は狩りをする必要がなく、動物たちも人を恐れることがありません。この島では誰も死ぬことがなく、争いも悲しみもありませんでした。若者はいつまでもこの島にいたいと思いました。けれども偉大な霊はこう告げました。お前は、お前の体へ、お前の国へ戻るのだ。お前が果たすように決められている義務はまだ果たされていない。お前はいつの日か部族の首長になるだろう。お前が体を預けてきたあの小屋の老首長が、お前の義務が何であるかを教えてくれる。お前が務めを果たし、お前の時が終わったら、私がお前を呼ぼう。その時にはお前はまたこの島に来て、娘と会うだろう。娘は永久にここに留まることを許されている。 娘は私が雪と冬の国から呼んできた日と同じように、いつまでも若く美しいままでいるだろう。偉大な霊の声が聞こえたとき、若者は自分がふるさとに戻っていることに気づきました。そこはまだ相変わらず冬でした。若者は後に偉大な主張になったということです。という話なんですね。とってもいい話だと思ってね、僕はこれを話、ね、とても大事にしてるんですよ。
とてもこう形も整ってるし、イメージしやすいですね。
そうですね、イメージしやすいしね、うん、北米のね、先住民の人たちの話の中ではね、こういうふうにね、死の国ね、死者の国へ行く話って割と多いんですよね、うん、そして行く途中にさっきの老人がいたような小屋があってね、境目の小屋があって、でそこを通っていくんですね、
うん、
そして向こうで何かを経験して、でまた帰ってくるっていうこういう話が多い、すんごいファンタジーだと思うしね、
う
ん、でおそらくそのまあ僕らから見たらファンタジー、素晴らしいファンタジーと思うけど、
うん、
先住民の人たちにとってはそのファンタジーなんていう言葉では片付けられない、うん、もっと真実味があったんだと思うね、
うん、
そういう信仰があったんだと思うんですね、うん、死者の国へ行って戻ってくるというね、うん、死者の国との交流というのはね、
やっぱりそこには水が存在
するんですね。そうです、水があるんですよ、いつもあるんですね、これ不思議なことにね、
うん、
日本の昔話もヨーロッパの昔話もなんですけどね、
うん、
あちら側の世界とこちら側の世界の間には水があるね、
うん、
それとここでは言われてないんですけども、時間差ね、あちらに行って3日だと思ったら帰ってきたら300年経ってみたいなね、
うん、
それがこの話には出てこないんですけどね、
うん、
なんかこれを読んでると僕はそれがもう一歩手前のような気がしてね、
うんうんうん、
最後のところで偉大な霊の声が聞こえた時、若者は自分がふるさとに戻っていることに気づきました、
うん、
そこはまだ相変わらず冬でした、
うん、
ここは冬が変わってないですね、
うん、
で向こう行ったら暖かくなってるでしょ、
うん、
だからここのところに、まあ、時間の差言ってませんけどね、
うん、
時間の違いは感じられるよね、
うん
うん、素晴らしいファンタジーの話だと思うんですよ ね、 すね、
普通石のカヌーだったら沈むんじゃないかと思いますけど、ね、
そうなんですよ、まずそこですよね、
うん、
だから石のカヌーっていうタイトル自体がさ、おかしいじゃないですか、本当言えばね、
うん、
だけどその石のカヌーがちゃんと浮いて、
うん、
でしかも出ると、その湖に先に死んだ娘のがカヌーで寄ってくる。ここ素晴らしいですね。
そうですね。
うん、あそこのところ素晴らしいと思うな。それで二人が行くと波が来てもね、平気でその石のカヌーがずっと行く、
うん。
で、おそらくこれをね、もし、例えば児童文学者がねお話にするとしたら、最後にその娘との別れとかね、
うん、
あそこのとこ言いたくなるだろうと思うんです。何も言ってないですよ、
ね、本当ですね、
そうでしょ、うん、何も言ってないですよ、
うん、
で最後はさ、偉大な霊がこう告げてるだけで、お前はお前の体へ、お前の国へ戻るんだって言ってるだけで、うん、でそのまま務めを果たしたらまた来いと言ってる、うん、で娘はそのままそこにいるだろうと、
うん、
そこに待ってるよって言ってるわけですね、これもう時間は無視してるわけですね、
うん、
でここのところがね、おそらくね、いわゆる児童文学とか物語にするんだったらね、
うん、
その娘をもう一度登場させると思うんだけどね、うん、させてない、
待ってますとかね、
そう待ってますとかねそれがないんですよね、
うん、
だからそれだけにこう余韻があって素晴らしいなと思うんですけどね、ちょっと最後のところね、
うん、
最後の偉大な霊がこう告げてるっていうところだけね、もう一回聞いていただくと、うん、お前はお前の体へ、お前の国へ戻るのだ、お前が果たすように決められている義務はまだ果たされていない、お前はいつの日か部族の主張になるだろう、親玉ね、お前が体を預けてきたあの小屋の老主張がお前の義務が何であるかを教えてくれる、お前が務めを果たし、お前の時が終わったら私がお前を呼ぼう、その時にはお前はまたこの島に来て娘と会うだろう、娘は永久にここに留まることを許されている、娘は私が雪と冬の国から呼んできた人と同じようにいつまでも若く美しいままでいるだろうって言ってるんですね、うん、素晴らしいエンディングですよね、
力強い言葉です
ね、そうですよね、うん、本当にね、北米の白人にうんと虐げられた原住民たちですけどもね、
うん、
こういう素晴らしい世界を持っているということね、
うんうんうん、なんか生きてる限り何かこう務めがあるんだよってい
う、
そういうメッセージを
感じますね、ね、素晴らしいよね、今度はね、
うん、今日は北米の先住民の昔話をご紹介しました。 石のカヌーというテーマ、とても聞いてて聞きやすかったんですけれども、本は手に入りますか？
これはね、僕の研究所で出している本でしてね、石のカヌーと言っていただければ、まだもちろん在庫もあるし、で、これ、読みやすいように文章を作ってますのでね、作るっていうか、あんまり手加えてないんですけど、要するに簡潔にしただけで、子供の読み聞かせなんかしてらっしゃる方は使っていただくといいなと思います。
他にもいくつかお話が
入ってる？他にも入ってるんです。これは、日本のもたくさん入ってるんですよ。日本の話もね、生き返った暗記だとか、わらしべ一本とか入ってるし、それから外国の夜の虎なんていうタイの話とかね、それからロートリンゲンの蛇の冠というふうな話とか、日本の話では下切りスズメもちろん入ってるし、だいぶ入ってます、40話ぐらい入ってるんじゃないかな。全部ね、語りやすいように文章を作ってますのでね、っていうのは僕の教育方針なんですけど、昔話って元来語られたものだからね、耳で聞かれてきた文芸だから、余計なことがなるべくない方がいいんですよね、で、すっきりした文章にした方がいい、そういう教育をしてるもんですからね、その成果なんです、これは、作品なんです、その人たちの。使っていただけるとありがたいですね。
さて、来週はどんなテーマでしょうか？
これをね、北米の先住民、とってもいい話がたくさんあるので、もう少し聞いていただこうと思ってます。
楽しみにしています。それでは、小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。